If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はですね、私の手元にとても素敵な本がございまして、会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉ということで、今モナコを拠点に活動されて、なんと王宮前パレスエリアで暮らしている唯一の日本人でもあります起業家の恵美智華さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
このモナコの王宮前ってのはこれなかなか暮らせないんでしょ。
そうなんですね、うん、実はモナコと言いましても、はい、いろんなエリアがありまして、例えば皆様ご存知かな、カジノがあるモンテカルロっていうエリアがあったりとか、うん、すごくモナコの中でも下町みたいなコンダミンっていうエリアがあったり、そこはね、はい、毎朝マルシェが立ったりするようなところなんですね。で私がいるところはちょっと崖の上を上がっていった真ん前にプリンスとプリンスパルがお住まいになられる王宮があるんです ね
昔グレス・ケリーさんもお住まいになってらっしゃったところってことですよね、
うん、そうです、
はい、でそこに住んでらっしゃるってことで、なんでそんな住めるようになったのかということが今回のご本にも書かれてるんですけれども、
はい、
起業家として大成功されて、
はい、
そしてモナコに住まれているということなんですけど、皆さん、美智華さん波乱万丈の人生なんですよね。
いやいや、もうね今ね茂木さんからおっしゃっていただいて、成功という言葉がね、何をもって成功かなって思うんですけども、もういやいや本当にめっちゃくちゃ波乱万丈で、もう地雷踏みまくりできてますね。
地雷踏みまくりなのにこんなにエレガントという、私とは大違いの状態になっておりますけども本当にね、特に女性にとっては生き方考え方の参考なのではないでしょうか。今夜はですね、モナコを拠点に活動されていらっしゃいます起業家の恵美智華さんをお迎えして、現在発売中のご著書、会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉77、こちらの話はもちろんそもそもね、恵美智華さんなんでこんな素敵になったのか、その人生の秘密についていろいろお話を伺っていきたいと思います、
はい、
はい、ということで恵美智華さん、この後もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ドリームハート。
それではね、ちょっと恵美智華さんのプロフィールご紹介させてください。恵美智華さんは1960年三重県のお生まれです。モナコを拠点に活動し、新しい自分に出会うを提唱する起業家です。50歳で旦那様を亡くされて、専業主婦から経営者になり、品格、勇気、愛を持って自分の限界を超えていくことをビジョンに掲げて、人脈や語学力を一から磨いてビジネスチャンスを切り開いてこられました。女性一人一人がダイヤの原石とする恵美智華流のライフスタイルは SNS を通じて世界中で女性不満を獲得しています。また2022年7月には世界的なプレゼンテーションイベントであります TEDx でスピーチし、月間再生回数世界最多を記録されました。そして日本人女性を対象としたオンラインスクール恵美智華アカデミーや一般社団法人ケリークラブジャポンを創設し、講演、経営者育成などさまざまな活動を展開されていらっしゃいます。ということで、このケリークラブジャポンはグレース・ケリーさんを記念した財団ということで、本当にちょっとキラキラキラっとしてるんですけど、このご著書の中にも、はい、このモナコは空から金粉が
そうです
降ってくるような、
そうなんですよモナコはフランスとそれからイタリアと、まあ、国境は続いているんですけれども、モナコには空港がないですから、うんうん、最寄りは、まあ、ニースですよね、
はい、
でニースに降り立って、でそこからモナコにこうずっと移動してきて、そろそろモナコだなって思うと、ファッと金粉が降ってくるんですよ。本当に
行ったことがないんですよ僕実は。ニースは行ったことあるんですけど金粉降るとこ見たかったな。
金粉が降ってくるような本当にそういう感覚に包まれる何か違うんですよね。
これ男性の方だとモナコグランプリ F1 のね、
あれで
ご存知の方も多いかもしれないですね。
そうですね、
本当に数々の映画やドラマの舞台にもなっているそこなんですけども、
はい、
僕もこの本を読むまでエミチカさんなんかも超お嬢様で、
はい、
銀のさじ加えてね生まれてきたからモナコ住んでらっしゃるのかなと思ったら50歳の時に眼科医だったご主人亡くされたということで、そして多額の借金の中で2億円とも書かれてましたけども、 そこからのこの某公共放送じゃないですけど、
はい、
逆転人生。
そう、逆転人生です。
これどうしてできたのかってことなんですけどもね、突然50歳の時に旦那さん亡くなられて呆然としませんでしたか。
そうだからね、本当に悲しいとか、なんとかとかいうそんな気持ちは全くなくって、暗闇の砂漠の中にガンと鉄格子が下ろされて、開け方はわからない、光も見えない砂漠だよみたいな感じで。
ちょっと待ってください、その素敵な表現本の中になかったですよ。えみちかさん言葉の力すごいですね。
あ、本当ですか。
あ、今すごく伝わってきました。でその状態から起業されたわけですけど、
はい、
ビューティーサロン、エステサロンをされたということで、はい、これなぜエステサロンされたんですか。
はい、もともとね夫は医療関係、医師でしたね、まあ、医療関係で医師がいなくなるともうできなくなりますよね、私何ができるかなと思ったんですけど、もう50歳超えてるでしょ、で手に別に取り立てて職があるわけでもなし、お勤めをずっと継続してきたわけでもなし、もう何にもできないわけですよ。何もできない私、能力何もないと思ったんですね。でもただ唯一、まあ、美容関係は嫌いではなかったっていう。
主婦の頃からお客さんとして行かれてたんですか。
でもそんなに頻繁というわけでもないんですけど、もう何ができるかな、これが好きかな嫌いかなって思って、これバツこれバツこれバツって単純に思いついたのがこれしかないかなみたいな感じでしょうか。だから地域医療から地域美容へ、
はいはい、
みたいな感じでキャッチフレーズ。
やっぱりうまいことしちゃいますね。いやでも本当に僕この本読んでて、はい、言葉の力は感じてたんですけど、今リアルタイムでお聞きしてすごいですね。言葉の魔術師みたいな。
とんでもないです、自分では全くわからないですけれども。
でもこのエステサロンが最初からうまくいったわけじゃないんですよね、
はい、いやだから最初はねうまくいくような気分だったんですよ、まあ不安もありますよ。だけれどこうみんながかわいそうにねって、あんなにねうまく回ってた事業がね、もう全部ダメになっちゃって、どうするのかしらねみたいな声が聞こえてくるような気がしたんですね、まあ、実際どうだったかはわからないんですけども、だから自分はそうでもなくってこうやってんだよみたいなとこ見せたい、どっかに気持ちがあったかもしれないんですね。形として
ちょっと無理してたというか、
無理してた。だからもうあれはあれで不幸だったと思うけれど、私は私で頑張れるし頑張ろうと思ってるっていう形に表したのがあれかなって、
素晴らしいですね。でそのエステサロンの経営に加えて今度美容器具というか、そういうのを開発されて、化粧品も開発されて、
化粧品をそうですね、開発販売やりました。
でそれを海外に持っていったっていうことですよね。
そもそもそのエステサロンで静かにおとなしくやってればよかったんですけれども、来る日も来る日もお客さんを待ってるだけなんですよね。である経営者さんが、箱ビジネスだから、要するにエステのお部屋が2部屋3部屋って箱ビジネスって天井があるから伸びしろないよねって言われたことがなんかピキンとちょっと気になって、
はあ、
そうかと思って、で
その瞬間にそうかって思ったんですか。
思った
その瞬間にじゃあもう化粧品とかをやろうと思ったという。
思ったんですね。
いやでもね、会いたくなるオーラを育むモナコかの言葉の中には本当に金言がいろいろ書いてあってご紹介したいんですけど、これ皆さんね、今エミチカさんのお話伺ってて、お友達とか恵まれたんじゃないかって思っちゃうと思うんですけど、こんな金言が書いてあるんですよね。パーティーでぼっちになったらむしろチャンス到来です。
パーティーでなくてもね、どこへ行くにも、女性同士でグループとかつるんでいくとか、誰かがいないといけないわっ っておっしゃられる方も意外にね、うん、女性って多いんですね、
うんうんうん、
チャンス到来した時って、うん、捕まなきゃいけない時にね、うんうん、やっぱり一人の時の方が声をかけていただきやすいっていうか話の話題の次への
そう、
うん、
じゃあそういう意味でチャンスだっていうことですか。
そういう意味でチャンスですし、やっぱり自分たちの仲間でいつも同じ話題の中、まあ、私はよく手のひらの中にいるって表現するんですけども、うんはい、今偶然で誰かと出会ってそれが必然に変わって運命も変わることが起きるかもしれないのに、仲良しこよしで同じことの繰り返しの話をずっと永遠にしていると、
確かに
出会いとか新しい巡り合わせとかチャンスとかそれこそ金粉が降ってきそうなのに雨水に変わっちゃうとかね。
あ、だから僕このね現在発売中のご著書、会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉77、この金粉が降ってくるってのはすごく僕モナコ行ったことないんで本当にそういうとこなんだと思ったんですけど、うんうん、これエミチカさんの見つけた言葉なんですね。
そうです、
すごいな。そして僕ね、とは言ってもなんかお金があるんでしょうってことで、リスナーの方の中にはね、お金がないが口癖の人は自分の価値を再考してっていうこの金言響く人いると思うんですけど、
うん、
お金ないのよって思ってる人どうすればいいんですか。
いやもうねそれ本当やめてほしいなと思っていて、うん、もう一つここには書かなかったんですけど、うん、時間がないっていう人も
いますね。
どうしましょうっていう感じなんですね、うん、でまずお金を稼ぐっていうことは目の前にいる人に自分のできる価値提供、何ができるかなっていうことを価値提供していくことの交換がお金っていう形で入ってきますよね、うん、でお金がないっていうことは働く気がないとか自分で目の前の人を幸せにする気がないとか価値提供する気が全くないと等しいと私は思うんですね、
うんうん、
目の前の人何ができるかなって考えるのがやっぱりビジネスの原点なので、 それをなしにして何も考えない、ここにじっと楽しく座っていてそこにはお金振りませんね、金粉も降ってこないですね。
なるほど、
うん、
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はモナコを拠点に活動されています起業家のエミチカさんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
それにしてもこの会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉、はい、幻冬舎が出てますが、もう写真が綺麗でね、モナコ僕を含め行ったことない人も随分いると思うんですけど、何なんですかねモナコの美しさって。
あ、モナコの美しさですか、うん、まずビジュアルに飛び込んでくるのがね、うん、空と海が真っ青でしょう。そしてね、はい、私がもう一番好きなのは、うん、日が沈む時にそのブルーの空と海が、うん、ロゼシャンパン色に変わる一瞬があるんですよ。
ロゼシャンパン色なんて言っちゃってあ、そうですか。
もう本当にね心がとろけてくる感じで、毎日見ていても飽きなくって、その時間が来るとはーって感じになるんです。
あのもう起業家として成功されてね、お忙しい日常を過ごされていたんですけども、モナコに行ったら人生観変わったそうですね。
いや全く変わりました。私もやっぱり今まで時間に追われるっていうかね、
うん、
何かを消化していく毎日だったんですね。これ終わったこれ終わったって、明日何スケジュールするんだろうっていう感じだったんですけども、余白の時間、力を抜いてもいいんじゃないみたいな、肩の力を抜いて生きてもいいんじゃないっていうことを感じたりとか、自分を見つめ直すっていうことを初めてしたんですね、うんうん、
でも素敵ですね。今回のご著書、会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉77、うん、これはもちろんね、
うんうん、
いわゆるあのビジネス書っていうんですかね、こういうふうに考えたら成功するよとか、うまく人生いくよっていうふうに読まれる方もいらっしゃるかもしれないし、
うんうん、
あと僕これ読んだら本当にモナコ素敵な場所で行きたいなって思った、
うんうんうん、
なんか旅行へ誘われる本でもあるし、うん
はい、
そして何よりもエミチカさんの素敵な人生っていうかね、こういう生き方できたらいいなって、なんかちょっとライフスタイルの本
で、ね、
でもあるなあと思うんですけど、
はい、でオーラを育むって書いてるんですけれども、うんはい、じゃあオーラって何って、
何なんでしょうか、
うん、なんかこうやっぱり生まれながらにしてとか、うん、才能があってとかそういうイメージがあるじゃないですか、うん、オーラ持ってる人って、うん、わー華やかでキラキラしてるって、はいはい、でも私が思うオーラを持ってる人ってまた会いたいなって、
あ、それが今回の著書ですね。
そうなんです、そうなんです。
また会いたくなるオーラ。
そう、うん、じゃあ会いたくなる、思ってもらうにはどうしたらいいかなっていうことを 77の言葉にしてあるんです。
そうです。だから皆さん、また会いたくなるような人になる、その秘密がですねこの本に書かれてますので、ぜひちょっとチェックしてみていただきたいと思います。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はモナコを拠点に活動されている起業家の江道香さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。江道香さん、いろいろお話伺ってきて、本当にロゼシャンパンのような夕日が見えるような気持ちになってきましたが、この5本これから読みたいっていう方のために、なんかちょっとメッセージいただいてよろしいでしょうかね。
はい、せっかく私たちこの世に生まれてきたからにはですね、二度と会いたくないなんて思われるよりも、いやまたお越しくださいとか、会いたいですって言われた方が幸せですよね。だから皆さんにお伝えしたいのは、人間関係もビジネスも全てにおいてやっぱり人がつないでくれますよね。だからまた会いたいんですっていう風になるにはどうしたらいいかなっていうことを、エピソードをこんもり込めて書いておりますのでね、ぜひお読みいただけたら嬉しいなというふうに思います。
ありがとうございます。江道香さんには来週もお越しいただき、お話の続きを伺っていきます。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、今夜は起業家の江道香さんをお迎えしました。
Never let go of that dream. Go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜はモナコを拠点に活動され、王宮前パレスエリアで暮らす唯一の日本人でもある起業家の江道香さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。人間力って何なのかなって改めて思いますね。総合的なものだとは思うんですね。だけどそれがその人の個性とともにやっぱり開花する瞬間っていうのがあって、江道香さんの場合にはやっぱりいろんな苦労されながら今のような本当に素敵なライフスタイルを切り開いてこられたわけなんですけども、これがねやっぱりいろいろな形でリスナーの方のヒントになったと思うんですよね。僕もねお話を伺いながらいろいろ、あ、なるほどなとか、そうか、そういうところがポイントなんだなってたくさんの気づきがありました。またねモナコが素敵なところなんで、僕も行ったことないんですけど、いつか機会があったら行ってみたいなって思いました。ちょっと来週もどんなお話が伺えるのか、ますます楽しみになったなと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も起業家の江道香さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。